もうあのね、大体こう街中の渋滞、
はいはい、
車の渋滞、
はい、
もうまあ僕バイク乗るから、
はい、
だいたいこう先頭、まあこう渋滞してるとこうすり抜けしたりなんかしてさ、
はいはい、
先まで行くじゃない。ほんでね、だいたい渋滞の原因ってだいたいわかるわけ。
へえ、なんですか？
まあ一つはね、まあ事故ですよ。
はい、
事故。やっぱり事故。それと、その事故がために車線が細くなる、ね、2車線を1車線に通らざるを得ない、はいはいはい、この譲り合いでしょ。うん、
はい。
次はまあ、やっぱりちょっとどんくさいおばちゃんがいたりする
ね。どんくさい。
それとかね、ごっついこの長距離トラックの方がですね、やっぱり長距離走ってるから疲れるから、
はい、
信号待ちでちょっと寝てしまうのね。
はい、
そのままずっと止まってる場合があるわけ。
あ、そうなんですか。
意外な驚き。でも後ろの人全然わかんないから。
はい、
で、バイクでバーッ走っていって、通り抜けていくと、うん、このおっちゃんかいみたいな。
ちょっと寝てましたかみたいな。
その長距離のおっちゃんの前はスコーンと開いとる。
うわぁ。
そういうことあるのよ。その代わりそれね、10メートル、20メートルの距離ちゃうよ。
はい。
もう1キロぐらいの先でそういう人がいるわけ。
うわ
ぁ。これ本当の話。
後ろではわからないドラマですね。
そうそう、ドラマがあるわけ。それでもう一つは工事。
工事ね。
もう工事もね。はい、映画にしとかなあかん、ま。
怒ってますよ。
これ、あのね、実はこのラジオカフェの下の、
はい、
寺町通り、はい、いつまでやっとんねっちゅうぐらい。
今日てますね。
もう今日もやってあります。
はい、
まあ、これお仕事だから、いいんだけど、ね、いいんだけど、このサテライトスタジオ、サテライトスタジオの真下です。ずっと真下でやってませんこれ。
やってますね。ね、何かのね、
困らせようとしてるんですかね。この火曜日にこの日、この下でやってるというのは、はい、まあまあ、その箇所がそうなんでしょうけどね。
はい、
なんかいつ笑はんのかな思って。
そうです、ね、
もうこれ4週言うてますよ。4週
あ言うてますね。
4週目ですか、
はい、
まだこう10時ぐらいから始めはるわけ。昼間これ寺町人がやっぱ通るから、
はいはいはい、
はい、
人が通らない
負けずに行きましょう。
負けずに行きましょう。
ドラッ
はい、
行きましょう。行きましょう。
負けずに行きたいと思いますけど、はい、京都三条ボンズカフェ杉若です。
ふにゃこです。
ねえ。
ありがとうございます。
やっぱ三島邸が締め張ってから始めはんやろね。
あ、なるほど、そういうことです
ね。京都ですね。
ありがとうございます。
こっちも頑張ってますよ。
はい、ということで
新勝利です。
あ、今日はフラット林さん、
はい、ありがとうございます、
ね、
またまた誕生いたしました。
ショートカーって
ショートカー、
はい、
キットカーって
ケーキ切りました。僕もケーキ切ったんだけ
ど。あ、そうなんですか。すいません。
1ミリの伸びるともうすぐ剃るから。
あ、相変わらず、
はいはいはい、
素敵な、
もうツルツルツルテンピーから最近昔のおっちゃんがよう言われたツルテンピーかやないよって。
ピーが入るんですね。
初めて聞きましたよ。
そう、最近言わへんね、
はい、
骨から筋へも無用やなったしね。
言わないですね。
それじゃあ、ねえ、ガリガリの人言いましたよね。
骨から筋へもツルテンピーか。
ツルテンピーか、
それって七種のゴンベイみたいなも
ん。ああ、まあ、そうですね。そういうこと、そういうこと、あたれぎしゃりきのですね。
いやー、ジェネレーションギャップですね。
石部金吉とかね。
石部金吉。どういう意味なんですか？
硬い人。石部金吉。
そうですよ、いろいろね。
はい、
そのなんかこうちょっとこうちょっとオブラートに包みつつその人のことを指摘するのような、はい、そしてなんかちょっとフレーズ的に面白いというのがあるもんでございますよ。
あ、ベッドに飛んだ
読み方ですね。はい、そうそうそうそう。ね。ツルテンピーかよ。まあそういったお便りをお待ちしておりますみたいな。
細かいな。
なんだ
それ。ということで、この番組いろんなコーナーございますけども、
はい、
お便りいただいております。
はい。はい、ラジオっ子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の放送でのお話、衝撃的でした。
お、
連日放送されているニュースでも、事件の内容がピックアップされ、うん、事件の外で渦巻く事柄については一切触れていないように思います。
なるほど。
それが何かはわかりませんが、うん、もう少し調べてもいいのでは、と思います、
うん、
映画のお話に関しても衝撃的でした、
はいはい、
まだまだ知らないことが多いですね、
う
ん、ラジオっ子さんからでした。
ありがとうございま す,
います。
先週の私のまだまだ死ねませんで、ちょっとメスを入れたわけですよ、
はい、
ね、
鋭いメスですね。
メスを入れ
は、はい、
でもこの
ラジオっ子さんがおっしゃってるように、
はい、
ラジオっ子さんがおっしゃってるようにね、
はい、
まあ、この事件のこの渦巻くことから取り巻きの、
うん、
これはね、これやっぱね、報道、マスコミというのはね、
はい、
この報道規制というのもありまして、
うん、
やっぱここから先ちょっと言えませんよっていうこともあるわけ。
そうですね。
ね、
そうですね。
それで、はい、例えばその新聞記事にしても、
はい、
ギリギリの線まで書いてる新聞を読んでほしいと。
なるほど。
ね、まあ、いわゆる売れ線というやつで、
はい、
まあ、これを書いときゃみんなが、まあ、ほんま、まあ、飛びつくでっていう、まあ、まあ、いわゆる上辺だけの、あの記事というか、まあ、新聞もあるわけですよ、はい、雑誌も、
ね、うんうん。
でかなり切り込むのはね、はい、やっぱりねこのどういうんですか、まあ、もう僕もいつ狙われるか分かりませんけど
誰に狙われてる
ギリギリの話をしますけど、はい、やっぱりねあのいろいろこう裏があるわけですよ。うんで私は今その市橋容疑者、
はい、やってますね今、はい、
もうドーンと今大騒ぎしてるでしょ、
はい、
まあ、これをまあ僕から言わせてもらうと、まあ、ここへ来てもう騒ぎのネタちょっと一つ欲しいなと。
うん、ね、
まああの当局はいろいろ調べてるわけなんですよ、
はい
ね、でマスコミはどこかどれを開き上げるかどのタイミングで開き上げるかっていうこれ酒井紀子さんの容疑者の判決が終わると同時にもうネタちょっと切れますね、
はい、まあそうですよね。
ワイドショーネタも、
はい、
ちょうどええ時大体ね動き知っとるわけですよ。
なるほど。
どの辺に、まあ、実際に捕められへんけども動いてる。
もうさっき捕まりました。
捕まりました今
日。え、あ、市橋容疑者。
捕まったんですか。
はい、やっぱり、はい、どこですか。
大阪で捕まりました。
今
新幹線で千葉の護送中
です。そうなんですか。
そうなんですか。
でもちょっとホッとしました。
ホッとしましたね。はい、でもまあこの話も私実はちょっと詳しい話を知ってるわけですよ。
はい。
でも
何ですか。
はい。まあこれはまた違う日に。まあこれ
は違う日に。ここでは
生々しい。
生々しい。
はい。
だから、
はい、忘れた頃ね。
はい、ここねまあ。ちょっと言わせてもらうと、
はい、
もう捕まえとかあかんっていうことなんですよ。
どういうことですか。
逃がしてたってことですか、
はい、あ、まあちょっと平たく言うとそうなりますけどね、
はい、
いやまあこれはまあ何でかということはもう私も確証たるものがあったらそれは大騒ぎになります、
うん
ね、確証たるものがないからやっぱりいろいろ動くんですよ。まあこれちょっとまたラジオ放送以外のところでいや本当に読んでだから一連のリンディさん殺害の一連をずっと冷静にニュースから報道から記事からね、
はい、
見たりすると、
うん、
ものすごくいろんなその動きの速さとかね、
はい、
もうまあ、おかしいことがいっぱい出てくると、まあ、なんでやろうなということですよ。これはっきり言って、
なるほどね、
筋書きがある、
まあまあそんなですので
怖いな、
まあ、ですからもうまあまあ、まあいわゆる捕まるということで、
はい、
まあまあ一つこれはこの事件終わらしとこうということになろうと思いますけどね、はい、これいろいろノバウも絡んでます、いろいろ絡んでますよ。
うん、
まあまあね、ノバウのほらね倒れたり
マイクが回りましたよ、はい、
マイクが飛びました今、
ちょっと叩いてしまいましたごめん、ですからノバウもほら
ノバ
英会話学校のノバ、
あ、はい
ね、
はい、はい、
ノバの講師してたわけですからね、
はいはいはい、
ね、ですからノバとの絡みもいろいろあるじゃないですか。
なるほど、
だから話はそのマスコミのその部分だけ市橋君が組んで言うのもなんですけども、
はい、
まあ全てそのまあ本当に殺したかどうか、まあ、何の確証もないですからね、証拠っていうのもないんですよ。ですのでまあ犯人かもしれないし、
はいはい、
犯人とされてるのかもしれないし、うん、犯人としておく方がいいのかもしれへんし、
うん、
その辺これからまあやっと捕まえてどこまでこれを調べられ、うん、分かるかっていう話ですよ。だからおかしいでしょ、例えばその高曽容疑者のね、
はい、
あの、はい、あの別荘、
うん、
あの火事になりました
よ。
なりましたやんかね、
騒ぎの後ですか。
そうなんですか。
でもなんか、
ね、なりました
よ、なりましたよね、
なったんですか。
で一応憧れからいろいろ出てきたって話になってんけど、
はいはい、
であの一応仮釈放じゃなくて保釈、
はい、
されてから、うん、あの火事になったんですよね。
それは何か隠すためとか。
それはまだ隠されてるもん、発見されてないもののうちにもう処分してた方がいいっていうこともあるかもしれませんよ。
うん、
そういうことはもうほら裏世界で、まあ、何かしかそういうことが動いてる可能性あるっていうことも、
はい、
まあまあまあ、
はい、
ね、まあ、あんまり詳しく言えませんけど、
この何を信じていいのか、
ね、ということで、はい、
うん、
まあまあ一応ですね、あのその真実の目を持つということはどういうことかということをね、ちょっと言いたかったんですけど、えらい時間経ちました、すいません。宛先ちょっといろいろご質問も受けたいと思いますけど、
はい、はい、京都三条ボンズカフェコーナーの宛先はファックス 075-213-6433 075-213-6433、 メールアドレスbonz@radiocafe.jp、 ホームページアドレス http://radiocafe.jp/bonz です。たくさんのお便りお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
はい、テイキーさんのリクエストで JK21 でキス。
京都三条ボンズカフェ、
京 元三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重洲本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。さてさて今日はふにゃこ、
そうですね、
はい、
いきますか、
はい、
コーナー
お願いします。
いきましょう。
ふにゃこさん数珠つなぎ、わ
ーわー待ってました。
お久しぶりにおたけびさせていただきました、ね、は
い、この間照明のバイトと言いますか、ね、やってましたな、はい、私の頭を手からしてくれてありがとう、
ね、かっこいい人来るなと思ったら杉岡さんで褒めとこう褒めとこう、ありがと
う、褒め合う番組はいはいはい、はい、よ
じゃあコーナー行かせていただきます
、はい、それ言ってください、
はい、ふにゃっとくさんは、はい、ふにゃこが納得したお得な情報をお伝えするコーナーなんですけれども、
はいはいはい、
うん、今日はですね、
はい、
演劇の、うん、演劇をする劇場を紹介しようかなと思っています。
はい、
で、皆さんその劇場って聞くと、うん、どういう風なものをイメージされますか？
あ、もうすごい大劇場って感じですかね、
うん、
劇団何々みたい な
資金みたいな、
はい、
加瀬さんなんか、はい、僕はね、まあ、まああれなんですけどね
いろんな劇場ありますよね。激しい情熱もありますよね。
情熱的なもの。
ああ、そっち来ましたか。
ホールの方
ひねってきましたね。
ホール。ホール返しないと。
いやー、これ、まあ、僕も劇場に関してはね、
はい、
まあ、いろんなところでさせてもらってるんで、僕も。
ああ、そうなんですか。
あの裏方ですけどね。
はい。
舞台監督。
うん、だからやっぱり今はそのまあこう裏方の人たちのまあこう。こ うまくこうできるし、いろんなこう仕込みっていうのがね、
うん、はい、
うん、まあ割とこう新しいホールはこううまいこと電動でなってたりとか、
ああ、はい、お金のあるような劇場は、
でも昔からのホールなんかはそこの裏方さんとかがね、
はい、
この矢はずと言いましてね、
はい、
あの竹の長い竹の先にこう引っ掛け棒みたいなのがついてまして、はい、それで照明を
クッとこう
微調節、そういうホール行くと、
はい、
なんかこう、あ、ここのホールはなかなか歴史があるなみたいな。
ああ、なるほど、ああ、そういう歴史を見ていかはるんですね。
そうなんですね
やっぱり劇場っていうと、はい、公演をするっていうイメージがどうしても強いと思うんですけれども、
はいはい、
今日紹介するアトリエ月見という劇場はですね、
はい、
その公演の他にもいろんな面白い取り組みをされていて、
はいはい、
それを今日はご紹介したいと思います。
いいですね、
はいはい、今回はそちらのディレクターの田辺剛さんにお話をお伺いしました。はい、アトリエ月見は NPO 月見というところが運営している劇場なんですけれども、はいはい、まず一番初めに面白い取り組みがアクターズラボという、ワークショップの名前なんですけれども、こちらが、普通ワークショップっていうと、うん、1日とか1週間とかちょっと短期的なお試しっていう感じのものが多いんですけれども、うん、こちらは3ヶ月っていう長い、
長いですね、
長期スパンで、
うんうん、
ワークショップをやっていくっていうもので、
はいはい、
初心者用、
うん、
演劇をやったことのあるスキルアップ用の人、
はい、
あと能楽の3コースがあって、
はい、
でその継続的その役者の、レベルを向上させたりとか、あとそういう長期的なことをすることで、自立、精神的な自立を目的としたワークショップをされています。でこれはやっぱり劇場を持っていて、そういうワークショップできるスペースが確保されているからこそできる、
なるほどなるほど、
ワークショップかなと思って、
うん、
これ面白いなと思い、
なるほど、ね、
私申し込んでしまいました。
あ、そうですか、
はい、
やった
出るんですね
はい、ちょっとやってみようかなと思います、はい、で次に紹介したいのが、
うん、
フランチャイズ団体というのを持っていまして、
うん、
フランチャイズ団体っていうのは、
はいはい、
いわば劇場好きの団体さんなんですけれども、うんうん、はい、今はパフォーマンスのモノクロームサーカスさんと、うん、
はい、
あと今回お話をお伺いした田辺さんが作演出をされている下鴨社僧という演劇の団体がありまして、
はい、
そちらの2団体が、フランチャイズ団体として活動されているんですね、
うん、
で、フランチャイズ団体になると、
うん、
広報とか資金の面で、
うん、
援助してもらう得るんですよ、劇場から、
はい、
ありがたいですね、
はい、うん、でその代わりに1年に1回新作をアトリエ月見で公演、上演すること
を、
はい、 条件にしてるんですね、はいはいはい、でもこれってすごいいいなと思って、うん、なんかこう劇団とか団体って、うん、こう本拠地っていうのがなくて、うん、ふわふわ浮きがちな感じ、うん、その、うん、1回ごとに小屋探さなあかんし、いろいろ用意しなあかんしっていう、
う
ん、なんかふわふわした感じを受けるんですけど、うん、こういう1年に1回できますよっていうあの確保されていることで、
はい、
すごくこう安定するというか安心感が生まれて、うん、土台のしっかりした作品が生み出されるんじゃないかなって、ね、うん、思います。
なるほど、
うん、はい、で次に面白い取り組みが野菜市を劇場でされてるんですね、
はい、え、その、
はい、
え、アトリエ、
アトリエ月見という劇場での外なんですけれども、はい、そこで、無農薬の野菜を、うん、大原から持ってきて、
はいはいはい、
月に
1
回
月に1回、
はい、やったはって、はいはい、その野菜市と一緒に劇場の中では身体を使ったワークショップを開催されていて、
うんうん、
野菜を買いに来たついでに、うん、ワークショップちょっとストレッチしていこうかみたいなこともできるんですね。
きっかけができますよね。
そう、なんかこうこれが始まったきっかけなんですけれども、うん、
はい、
あの劇場に来たことない人でも、
はい、
こう来るきっかけをどういうふうにしたら与えられるかなっていうので、
うん、
ちょっと野菜市をやってみたらその野菜を買いに来る人たちが劇場に来るきっかけになるんじゃないかなっていうことで1年前から始まったそうです。
ちょっと1年もう1年やってますの？それは。
そうなんです、12月で、1年1周年だそうで、その1周年記念の時は大原で12月19日に大原で出張ワークショップっていうのをやって、ご飯も食べれてストレッチも、うん、ストレッチのワークショップもできるっていう面白いこともしたはります。で野菜市は11月の、予定が11月23日、はい、朝10時からお昼頃まで開催されているということです。
なるほど、
はい、でこういうふうにワークショップとか、うん、フランチャイズ団体とか野菜市の他にもシニア劇団とかジュニア劇団の運営もされてるんですね。
うん、運営もしている。
はい。それは NPO 月見っていう団体がしてるんですけど、
たくさんしてますね。
はい。かなり面白くって、うん、劇場にふっと行くこう入ってすぐのところにチラシラックがあって。
うんうんうん、
あのフラッと立ち寄ったお客さんもどういう公演があるのかなとか、うん、そういうのが 見やすくなっているので、ぜひ近くに行った際には、
なるほど、
はい、寄ってもらいたいなと思います。
ちなみにどこでしたんで、もう一回下鴨、
はい、京都市左京区下鴨塚本町、はい、
塚本町
一番にあります。
あ、そうですか、
はい、詳しくはアトリエ月見ホームページをご覧いただければと思うんですけれども、うん、この放送の終了後に、うん、ボンズカフェのブログでも、うん、あのそういう詳しい情報を、
情報、ね、
はい、載せますので、
これも、深夜劇団とか、
はい、
まあまあ、何がしかこう2人芝居とかね、まあ、1人芝居でやった人もやりますしね、
うんうんうん、はい、そうです。
そういう人でもまあこう、
そうですよね、気軽に、
ね、
使えるし、またシニアの、ね、方も学生の方も一緒になって、
はい、
一つの劇団として楽しくやれるのであれば、
こじんまりしたところですよね。
そうですね、ほんまに住宅街の中にある劇場なんで、うん、な
何人ぐらい入れるんですか？
60人から80人ほどって言っていましたね。はい、
にゃこちゃん、ちなみになぜこれはおすすめというか、
はい、
ふにゃっとくさん、
ふにゃ、これはですね、
きっかけとか
何なんですか？ここは私が高校1年生の時に、
う
ん、小劇場をその頃から見出したんですけど、
うん、
2番目ぐらいに見たお芝居がここの劇場でやっていて、今回お話を伺った田辺さんは、
はい、
私が初めて小劇場の舞台に立った時のディレクターさんをされていた方が、
うん、
今 NPO 月見でディレクターをされていて、
なるほど、
はい、でお話を伺うことになりました。
なるほど、じゃあ出身でもあるということですか？
そうですね、舞台に立ったこともあります。
出身なんだ。
そうで、はい、そうです。
でまた新たにあるんでしょ？
それがね、うん、なんか私スイート大阪にセンキューっていうアートイベントに参加していて、はいはい、毎日キラキラしてるあの アーティストさんを見ていたら、うん、私も表現したくなってきちゃったんですよね。
前に出たくなったんですね。
前に
キラキラしてる人たちを見てると、
はい、
いいじゃないですか。
ねえ、
ね、
ちょっと、ね、ワークショップを申し込んだから、うん、ちょっと復活してみようかなと、う
ん、ここはツルツルしてる人2人いますけど、
ね、違う
ピカですからね。
ピカピカ感が。
あ、そうですか。それはまだそれも楽しみですけど、
はい、うん、で今日は 下鴨にあるアトリエ月見ご紹介しました、はい、
なかなか頑張った春劇場ですよね。
そうなんです、本当に。
海田さんもしょっちゅう行ったんですか。
しょっちゅうじゃないですけど何回かは行ってます。
あ、そうなんですか、さすが。
よう動いてはりますね。
いつ寝たはるんやろ。
いつ寝たはるんやろな、本当に。
モノクロームサーカスもね、長いですから。うちでやったこともある。
ああ、そうですよね。
そうなんですか。
よしたるわ。
よしたるわ。お前、勉強になるわ。
しぼんでいった
。舞台監督が何を言ってる
の。そうですね。い
やいや、僕はその、こっち側のところなので。すいません。はい、ということで。
はい。
うにゃっとこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、
それでは本日2曲目いきます。
はい。ヤミーで HML。
京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八谷総本店と個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。盛りだくさんの番組ですね。
まだまだね。たくさんありますよ。
勉強になりますけど、お便りいただいている、早速いただきました。
ありがとうございます。杉若さん、梶田さん、ふにゃこさん、林さん、こんばんは。お久しぶりです。テイキーです。
ありがとうございます。
こちらでは雨が激しく降っています。林さん、リクエスト曲ありがとうございました。そして、ふにゃこさん、お久しぶりですね。ブラッグ更新、楽しみにしています。はい。
ワークショップも楽しみ。
ワークショップも楽しみですね。
早いですね。
ブラッグ楽しみにしてます。
もう本当、旬な。お便り
ね、ありがとうございます。
これも期待されるとね、
はい、
やっぱり頑張る気にもなるけど。
そうですね、いい刺激、はいはい、こう頑張ろうっていう気になりますね。
そうですね、はい、ね、楽しみですが、こう陰踏んでますね、産業。
そう、
楽しみですばっかり。
もう楽しみの産業
楽しみが三十楽しみ、
三十楽しみ。
テイキさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、この番組の目玉コーナーの時間がやってまいりましたね。おたけびからいきますか。
はい、
いきますよ。それぞれの人生に学びあり。どうテンション、どうテンション。ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
本日のゲストは、
はい、
前科松陰店長細井彩さんと織田義孝さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうすみませんね、このテンションについていってください。
お願いしますよ。
ね、細井さんも、
はい、
織田さんも俳優さんみたいなね、お名前、ね、容姿も俳優さんみたいでしょ。まあ、その前にお名前のこのね、
はい、
細井彩さんっていうんですよ。この字のバランス、うん、最高ですよね。
素敵ですね。縦書きに書きたい感じ。
細い綾です
よ。何ですか、なんか思い出の余地でもあるんですか。
なんか分からないけど。いや、言ってきた名前や。
ね。
うん、で、織田さんは、織田信長、織田。
はい。
ね、ですもんね。うん、その、珍しいですね、織田って。
ええー、そうですね。
ね。
はい、ね、
これ、吉高さんとおっしゃるわけでございまして、
ね。はい。
またかっこいい名前ね。見た目もかっこいい美人の。男前と
羨ましいですね。
いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと今ちょっと前科松陰って、まあお寺みたいな名前ちょっと紹介させていただいたんですけど、これは何かとちょっとやっぱりね、今日お高田から説明してもらった方がいいかな。
そうですね、
もうリスナーの皆さん知ってる方もおられると思いますよ。おられると思いますけど、まあ改めて、はい、どうぞ。
はい、では、京都室町にあります菓子屋なんですけれども、はい、まあ、前科松陰というお店の名前の由来なんですが、はい、まあ、あの菓子松陰、花ある心でもてなす場というところで付けさせていただいております。 あと善っていう字が、あの叱るべきという字で、
はい、
まあ、あの花もここ、人も、
うん、
お菓子も叱るべき、 あるがままの姿でお客様に提供させていただこうということで、はい、前科松陰と付けさせていただいております。
綺麗な、
綺麗です ね、
ね、
しっかり説明していただきまして、
ありがとうございます。
あるがままというこのね響きに梶田さんピピッと反応しありましたけど、ありのまま、書籍のタイトルがありのままですから、
は
い、ね、
微妙なところですね。
まだちょっと違うんですか。違うんですか、
ね、
違う、
あるがままとありのまま、ね、
また違うんですね。
微妙ですね。
微妙ですか。ありのままと違うんです
か。どうぞ掘り下げていきましょう。
前科松陰さん、 ね、これでも本当に佇まい、これは室町以上のいわゆる町屋ですよね、はい、これ、はい、僕もよく前を通らせていただくんですけど、はい、あ、ここはいいですよ、
うん、広く昔は行きましたけどね、レストランやった頃、
そうそうそうそう、だからドーンと来てはる時ありましたよ、あの前ね、
はい、
それなんか染み張ってからどんなのかな思ってたら、
はい、
そこをリメイクしてというか、ちょっと、
は
い、
そうですね、
ほとんどそのまま作ってあるんですかね、
はい、古き良きところは残しながら、
なるほど、はい、これオープンしはったんが今年8月、
はい、8日です、
88の日、
あ、末広がり、
はい、
なるほど、
その前は呉服屋さん、
ね、呉服屋さんでしたし、
呉服屋さんで
レストランになって
全箇所、
そうなんですよ、もう私もええ年超えてますから一連見てますけど、ね、あと近所にねお檀家さんそうもいいんですけど
私は檀家を連れてよく行ってたんですよ、ね、
あ、なんでそこで差をつけるから、ね、僕前撮るだけこれこれ本当にありがとうございますということで、まあこれ京都出店ということになるんでしょうか、うん、まあこれ新たなチャレンジみたいな感じですかね、
そうです ね,
ね、
まあ、東京とか大阪で、はい、まあ、展開させていただいてたんですけれども、はいはい、まあ、新しいブランド立ち上げるということで、うん、京都の、まあ、お菓子の本場の地で、はい、展開させていただいて、まあ、新しいブランドの新しい力で、まあ、やっていこうか
な、もともとはどこなんですか、
もともとは大阪ですね、
大阪、
はい、
いやいやいや、これはねいいですよ、実は今日、
はい、
お土産といいますか、この今スタジオに、これは一応ね、ホームページに、この番組のホームページにはこの写真載ります。
ああ
、今日お土産持ってきていただきまして、
ね、
放送前にこう私たち、
はい、
緊張の中、放送前の緊張の中ですよ。
緊張
の
中。
ね、口の中もちゃもちゃしたらあかんのに。
ね、味わかるかちょっと心配やったけど。
いや、ほんまに、放送前はあんま食べてあきません。
そうですね。
やっぱりね、こう、この性能のいいマイクですから、
はい、
こうねちょねちょ音しますやん。ですので、
気使わない
ね、どうですよ。けど、あまりにも美味しそうなので、いただきました。
はい。
ありがとうございました
。確かに2個も。そうですね。
2個で召し上がっていただいて。
2個だったらすごい量食べてるんだけど、
失礼しました。
これ、今日お持ちいただいた、今スタジオにございます。これは、ちなみに商品名としては何なんですか、
はい、こちら全カステラと申します。
はい、全カステラ。
はい。
この全はこの自然とか、まあ我々仏教では自念とか言いますけど、
はい、
法然院さんのね、念ですよね、これ。
ね。
禅宗の禅と違うんですよね。
そうですね。
はい、叱るべきの禅。
はい。叱るべきカステラと。
叱るべきカステラということ。
ありのままのカステラ。
あ、出た。
あるがままの
カステラ。あるがままのカステラ。
はい。
これがなんかもうパッケージもまた可愛いんだ、これ。
いやー、なんかね、京美人じゃなの、秋田美人みたいな。
秋田美人京都美人の僕
なんで秋田
な
ん
や。
なんかこうね、白い髪。
それなんかコンプレックスか。
あ、白いからな。
白
白の。白
髪のね、パッケージなんです
けど。秋田小町。
秋田小町ではないです。お米になっちゃうんだよ。
これ、どういう、これ、このパッケージというか、コンセプトになってるんですかね、これ。ちょっとこれなんかあるんですか、やっぱり、うん、形といいますか、はい、可愛いんですよ、とにかく
新しいブランドで、まあ、看板になる商品をということで、うん、ずっと考えておりまして、
はい
はいはい、まあ、容器ごと器ごと楽しめる
そういうことですね、はい、多分これ非常に
商品を
もう伝わってますよ、
はい、
これ見るだけで買おうかなと思いますやん、
はい、なんか誰かに送りたくなりますよね、
そうそうそう、でこれ紐をほどこうとするね、スタッフがいましたけど、
はい、
まあ、フラット林って言うんですけど、紐をほどくとスポッと抜けるっていう、またこのね
丸いからね、
丸いからね、
叱るべく抜けるんです
はい、
今日出てきそうやな、
で、この全カステラの特徴といいますと、
はい、
はい、
商品の特徴でございますか、はい、こちらの中を半熟トロッと仕上げておりまして、
うん、ちょっと待ってください、
はい、
半熟でトロッとと言われますけど、まさか卵が入ってわけちゃいますよね、
はい、
何が半熟かというと、
はい、
まあ、まさに生地、
生地ですね、
あららら、
はい、
それとちょっとどういうことですか、ちょっとキワキワでもうオーブンから出すみたいな、そんなこと
まあそこは職人の技で、
あ、職人の技
はい、
あ、いわゆる半熟カステラ、
そうですね、はい、で半熟に仕上げてまして、はい、まあ、丹波黒豆を主食にして、うん、育った鶏の卵を使っておりますので、まあ、卵のお味が濃厚で
僕らでも口入らないほんま
そうですよね。
本当です本当に。ああ、そして。
はい。でまあ、あの 生に近い食感のカステラっていう形ですね。
あ、はい、生キャラメルとか生キャンとかブームみたいな。はい、卵。そうですね、パクパクパクパクパクパク。
ニワトリがいる。
黒豆食べた。
ねえ。
これ。
何ですかそれ。
卵を産んだ時、これやろうか。
卵産んだ時のことですね。
半熟と半生でどうちゃうん
ですか。そう来ました。私はこれどこか行ったの。半熟と半生でもちょっと言うてください。
まあ、あの周りはしっかり焼けてるんですが、はい、あのとろっとあの中は半熟状態で、あの絶妙なタイミングで出してますので、もう仕上げて、
はい、半生と言ってもいいですか。
半熟で、ま、半熟で
僕も生みたいなもんね、人間的な半熟、
はあ、ねえ、なぜとこか、はあ、
半生と半熟とちょっと違うと、ねえ、これでも僕ちょっと海斗さんももう食されたわけでございますけど、
とろっとと
ろっといきましたでしょ、ね、はい、あのちょっと食感またどういう表現したいか、ちょっと本当に何人に近いんかなってちょっと、
うん、考えてたんですけど ね
何やろ、
そうです
ね、細井さん的にはどんな食感、
そうですね、生の本当にケーキのような食感、うん、本当にしっとりとしておりまして、
しっとりとしました、
はい、
はい、
もう全くもうパサつき感がございませんので、
うんうんうんうん、うん、はい、
あの折田さん的にはちょっと工事始めましたね、はい、これで、ね、これで、ね、今折田さんが喋るかと思ったら、あの工事始まる、
よろしい、よろしいですか、
どうぞどうぞどうぞ言ってください、
よくしっとりとも言うんですけど、まあねっとりですね、
あ、ねっとり、はい、
ねっとり、
ねっとりもあります、確かに、うん、ねっとりとしっとりがね、こう右側と左側でこう、うん、分かれるんですよね。それでそれが真ん中で融合、何を言うとんの、ね、真ん中でね、融合する感じでしょ、
うの、さの、
さのですね、本当にねっとりしっとりよく分かりますね、
はい、そんな感じです、
うん、そしてこう噛んでるうちにいつもの、まあ、いわゆるスタンダードなカステラをあの中でこうで固まってくるじゃないですか、噛んでるとあの、
はいはいはい、
ね、あれになっていくって感じかな、
うん、それがまた卵の風味がすごい、
そうそう、
すごくして、
これは今回のその前回松陰さんオープンにあたる、まあいわゆる、まあいわゆる開発商品、
そうでございます
よね、はい、みんな工事に気が取られてますけど、
杉原さん止めてきてください、
さっき元は大阪っておっしゃいましたけど、
はい、
その元は長崎なんでしょ、
もともとは長崎で、ね、はい、
そこはもうお店がありませんね、さらっと言ってたところ
はカステラ、
カステラ、
そうです
ね、
これはもうあの、そしてその前科商人さんはそのまあこの、前カステラもそうなんでございますけども、
はい、
その新しいその佇まいで、はい、まあカフェもありと、
はい、
他にも何があるんですね、
はい、はい、あとギャラリーも併設しておりますので、
うん、
はい、ぜひ見に来てください、
で物販のもちろんコーナーがあって、
はい、
でまあギャラリーも見れて、でカフェでゆっくりできる、
そうです
ね、ね、大きいとこです
もん
ね、
大きいとこです、
中庭がある
から、中庭があって、
うーん、
いやいやいやいやいや、これはですね、なんかこうお近づきさせていただいて、うん、もう早速行かせていただこうかなって思って、
ね、言い方がね、お買いになったんですね、あそこね、
本当ですよ ね、
それできてから行ってないから、まあ、今週中には行きます、
はい、お待ちしております、
あー負けそうやな、いやいやいや、ということで、ちょっとあのまだまだ前回松陰さんのご紹介をしていただきたいと思うんですけど、もう一曲挟んじゃっていいですかね、工事も始まりましたし止めなさい止めなさい、本当おじさん、はい、どうぞ、じゃあ、3曲目、
はい、
ちょっと一曲挟ませていただきます、はい、
藤子ヘミングで楽観パネラ、本日のゲストは前科松陰店長の細井彩さんと折田義孝さんにお越しいただいております、
ありがとうございます、
ありがとうございま す、
あの工事に負けずに頑張れてます、
はい、
この生放送のすごいところでございましてね、
はい、頑張っていきましょう、
そのまあ、まあ、カフェ、全カフェ、ここではまあコーヒーももちろん、
はい、
いわゆるなんかこうお茶というか、まあ、日本茶というか、
そうですね、日本茶とお抹茶も、
お抹茶
も、はい、お出ししております、
そうですか、
カステラとお抹茶っていいですね、
で、まあ、もちろんセットがあるわけですね、
そうですね、
ね、でその奥のギャラリーがあると、
はい、
うん、でそれはなんか今回11月はなんかあるんですか、その 展示が。
はい、今日からさせていただいておりまして、はい、今日新しい分が、して始まっておりまして、はい、写真家の岩切仁さんという方に、はい、前科書院の外観であったりとか、写真を撮っていただいて、そちらの写真展を、
なるほど、
はい、しております。
そうですか。
いいですね。
いいですね。うん、これは11月の29日まで。
はい。
まあ、今月いっぱいことですね。
そうですね。
これはまあやっぱりそういうアーティストというか、まあその画家の人たちがちょっとそこでやらせてほしいんやって、まあ例えばこう申し込むのも、まあ、一応可能なんですね。あとはその採用されるかどうかだけで、
直接お会いして、話させていただいて、一応館主の荒木というものがおりますので、まあ我々のお店なり、ギャラリーのやりたいことと、まあお声掛けいただいたアーティストさんの方向性が、まあ、合えばということで、
なるほど、
はい、企画展ということで、
まあ、そこも全部ね、はい、トータルコーディネートということもありますもんね、
はい、
うん、この曲がいつも店内に流れている、
はい、
へ
え、
これどっかで僕、まあ、こういう曲調の感じどっかで聞いてございますけど、ずっとこっち系ですねちょっとしか分かりませんけど、いやいやいやね、
いや私分からなかった
です。あ、いやいやいや、いい、こういう曲を求めてるわけですよ私
そうだったんですか。
そうですそうです。
初めて知りました。
奥がギャラリーになってるんですね。
そうですね、はい、手前に物販スペースと喫茶スペースで、奥に進んでいただきますとギャラリースペースが、はい、ございます。
それは迷われませんでした、どっちにするかとか、奥をカフェにするとか。
やはり道路に面したところに、我々菓子屋ですので、
う
ん、まあ、物販のスペースで、喫茶も、まあ、お菓子楽しんでいただく場所ということ で、すごい大きな町屋なの で、
ね、
奥のスペースどう使うかっていうのでいろいろ考えたんですけども、菓子だけじゃなくて、もうお菓子の周りの世界なりっていうのも表現したいということで、うん、まあ、最終的に奥の方をギャラリーにということで、はい、落ち着きました。
なるほど、
は
い。このショップ姿さんではですね、はい、これ中野ショップの姿っていうのね、お名前、
はい、
この雑貨も全部置いてあるってなってますけど、
はい、
例えばどんなもの、
はい、長崎県のハサミというところがあるんですけれども、はい、そちらの焼き物、ハサミ焼きを、はい、取り扱っておりまして、割と日常的に使っていただける食器ですので、
はいはい
はい、
まさかハサミを焼いた焼き物じゃないですよね。
ぶっちゃうよ。
初めて知りました。恥ずかしながら。
そうだ、割とリーズナブルなお
金。そうですね。はい。
うん、そうですか。じゃあ、この前回松陰さんにですね、私たちもまた寄せていただこうと。
そうですね。
思うんでございますけども、もう一度ちょっと場所をふにゃくの方から紹介していただけますか。
はい。
はい、
場所は中京区室町通り2丁をちょっと下がったところですね。ですね、
はい、
で、地下鉄烏丸小池駅より徒歩、5分ほど。
そうですね。
ですね。
うん。
はい。
これはもう駐車場もあるという。これまた魅力ですよ。
これ街中で駐車場があるっていうのは珍しいですよね。なかなかね、
はい。そうです、3台止めていただけるスペースご用意しておりますので、うん、お車でいらしても、はい、そちらでご案内させていただいておりますね。
隣とかにあるんですか。
そうです、すぐ建物の北側に、はい、ございますので、
便利、いいですね。
いやいや、これはまたね、新しい楽しみのスポットがね、今までこうちょっと変遷、僕も知ってるだけに新たにこうリニューアルを、
10時から午後7時まで、
はい、営業時間は10時から午後7時まで、はい、はい、営業しております。
まあ、というお二方は実は京都じゃないというこのね、うん、やっぱそのでもそれは京都にこの出店するにあたってやっぱり京都のそのバックボーンというかその魅力というか、お二方、はい、ちょっとそれぞれにそのまあ言うてみたらその、まあ、京都でなんか敷居の高い街みたいに思われてますからねなんか何するものぞみたいなね、うん、いう中にこう、うんうん、店長として細井さんは来られの、
はい、
でコーディネーターというか、まあ、デザイン全般として大分さんどうですか、そのちょっと京都にこう挑んできはったというか、まあ、挑んできたというとちょっと大層すぎるかもしれんけど、うん、どんな感じですかね。
そうですね、うん、私自身が京都という街がちょっとわざわざじゃないですがちょっと遊びに行こうって思って行く場所と思ってたんですけれども、はいはいはい、実際働かせていただいて、
うん、
意外と近いなっていうのがまず印象ですね、うん、本当に気軽に来れる場所だなっていうのは、うん、 はい、すごい感じました。
うーん、やっぱあの京都の人で口超えてはったり目が超えてはったりとかみたいな言い方をね、舌を超えてるとか、まあ、言うわけなんでございますけども、はい、まあでも若い人もね、どんどんこう何でもこう最近は挑んじゃってるじゃないですか。
そうです ね、なんか若い人が町屋を改装してパン屋さんやったりとか、
やったりね、やってますから、
ね、結構増えてますよね。
面白い町になってきてますよ、本当に。さあ、織田さんは、はい、京都に対してどうですか。
私もお店の出店を検討する時から、うん、まあ、はい、通うようになったんですけども、はい、やっぱり大阪とか神戸と違って、うん、まあ、歴史なりを感じるのは当然なんですけど、うん、まあ、新たな新しい発見がたくさんあります。やっぱり、はい、ちょっと路地見ても、はいはい、あ、こんなしてらいがあったんだとか、そうですね、お店に行く途中に非常に素敵な町屋があるんですけども、うん、おじさんが縁側でこう座ってぼーっとされてるのを見ても絵になるなと思って。はい、
なるほどね。これ京都っていう、まあよく言うんですけどね、梶田さんなんかもおすすめ、私のおすすめなんていうで雑誌に載ってあるぐらいですからね、お気に入りのお店もたくさんお持ちなんですけど、はい、まあ一つ京都ブランドみたいなね、意識も、まあいわゆるみんなもお持ちなんですけど、実は京都比較的、まあ大阪にありそうな店もあるし、東京にありそうな店もあるし、なんかこうダッサい店もいっぱいあるんですよ、実を言うと。で京都でなんかせっかく京都に行きたいからっていうふうなことになった場合に、それの時におもてなしができるお店ってやっぱり絶対必要な街なんですよね。わかる、俺の言ってること。
はい、
せっかく京都来たんやからここかい。じゃあやっぱり地元の人間はそういうとこでみんな飲んだり遊んだりしとっても、はい、せっかく来たんやからっていう人たちにどんだけのおもてなしができるかっていう、その心を京都人は知ってるんじゃないかな。
なるほど。おもてなし用のお店。
そうそうそうそう、だからそれはやっぱ京都ならではの、まあ、一つの文化かなと思いますわ。まあ他府県とか行っても、その他府県悪いわけじゃないけど、はい、なかなか店見つからへん場合あるじゃないですか。どこにしようかな思って、はい、でもまあそこで、まあ、諦めるんやけど、諦めんやけど、その中の店のおばちゃんはそれなりにちゃんとおもてなししてくれはると。それはそのおばちゃんのおもてなし。京都っていうのはその町全体をおもてなしをしようという、そういうところを、まあちょっとこの前回松陰さんで、ね、より醸し出していただくとね、うん、我々の違う視点でこうなんかしてくださりそうな感じもしますもんね。
そうです ね、我々は外から見て京都を捉える形になると思うんですけども、うん、中から見られてる方と、外から見て我々が感じるところっていうのもまたいろいろ違うところもあり、はい、まあ、そこが新しいものを生んだりとか、はいはい、楽しいものになったりとかするのかなと思ったりしております。
ね、はい、京都人ですぐもう平気で潰しております、ね、意外と潰すんですよ。
こういうね町屋ってね、うん、フラッと行くにはいいけどね、うん、住んでみたら住みにくかったりとかね、いろいろこう手入れしないといけなかったりとかしてね、すごく維持が大変だと思うんです
けど、こういうふうにまあね、まあ、町屋でいろいろみんないろいろやってますけども、うん、なんかこうリニューアルしてやらはるの楽しみですね。ぜひぜひ杉若ですけどって行かせてもらいます。
お待ちしております。
名乗っていくようにしてるんです。
それはどうしたんですかって言われるね。
それはどうしたんですかって言われる。これこれ染山みたいな。まあね、もうね、この頃はもう言うたもん勝ち、はい、やったもん勝ちの世界ですから。
やっぱり年を重ねるとずうずうしくなるんですかね。
ずうずうしくなってもうね、厚かましい値段が鳴きません。
はい、もうその髪焼きカステラは買えるんですか。
はい、
一旦売り切れちゃう。
これもご用意しておりますので、
しかも2日しか持たない、
ね、そうですね、
新鮮なうちに食べてる。焼きたて、
焼きたてです。
もう人気で買えへんのちゃうかな。
そこですやん、会社さん、ね、これ予約制とかできるんですか。
もちろんお電話いただきましたらお取り置きさせていただきます。
ちょっとこれお土産にいいですよね。え、はい、本当に、ね、ほんまですわ。まあスタンダードなカステラももちろん置いてはるん
です。はい、ね、ご用意しております。
まあ、とにかく一回行かせていただいて楽しめたいなと。
はい、
はい、本日ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひプラッと、まあ、ライブもやってますね、この番組、はい、見に来てください。
もう言い残されたことありませんか。
大丈夫ですか。はい、大丈夫です。
全部譲っていただきましたか。
はい、
一つよろしいですか。
あ、どうぞどうぞ。はい、
どうしてもお菓子屋で、まあはい、あの今パッケージなりいろいろ中身を褒めていただいたんですけども、はい、我々すべてあの社内の人間で賄っておりまして、はい、あの社長 の, あの指示のもと指示と申しますか、はい、まあ、社長の号令のもと、みんなであの思いを込めてあのデザインから店舗からお菓子の味までやらせていただいてますので、あのそういった意味で思いの詰まったあのカステラでありお店になっていると思いますので、ぜひとも足を運んでいただければと思っておりますので、
は
い、
もうなんかもう本当にありがとうございます。楽しみにしておりますね。なんか用事あったら言うんだけどさ、そんな用事
ちょっと手伝ってって、
そうそうそうそう、半熟の男でございます
なんか寝ろってそうです
よね気をつけてください、
気をつけてくださいよ、
イラスト貯めてますから、ね、はい、多分ギャラリーをちょっと狙ってると思う、気をつけてください
、違う違う、すいません、ありがとうございました、
はい、
ということで本日のゲストは、
本日のゲストは全家商院店長の細井彩さんと織田義隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
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 いやもうこの前に置いてありますから、うん、もう今もうまたこれ開けてね、食べたくなるよ。これちいねが食べるのがいいかもしれんよ。
あ、それいいですね、
うん、あの行儀悪く食べてもいいかなっていう、
うん、
これは終わったらオークションして誰か持って帰るのね。
オークションやったら強いですよ私の最近落札の水は
ねえすごいらしいですね
すごいですよ、もうこの俺もタイミングはねね、
タイミング
タイミングあります、
あるんですかやっぱりそういうので、
これは桜落札の入札のやつがおるなっていうのも分かるようになりました、
はい、すごい、
この何全然上がってへんのに、はい、ちょっと言うとすぐ上げてくるのね。
これはネットオークションじゃない
か、ね、分かってますいやオークション絡みでその話で持っていくからその熱弁してる時にいやいや
これは勝つかどうか分からない、
そうですね、これはもうあの私みんなで分けましょうよ、うん、
そうですね、仲良く、
はいはいはい、ということでね、
はい、
はい、まあいろいろミキサーも狙ってます、
ミキサーも狙ってます、はい、ということでね、もうまたお便りいただきました、
はい、ありがとうございます、はい、ボンズカフェ様、うん、またまた京都へ行ったら訪ねるところが一つ増えました。
あ、これ全家商品行きましょう、
かっこ来年1月って書いてありますよ室町の全家商品、
うん、ね、
カフェ&ギャラリー、明日ボンズカフェのネットで下調べします、わーいわーい、定休日教えてくださいね
定休日、定休日は
月曜日です、
月曜日ですね、
月曜日です、
はい、もう把握しました、
皆さんチェック済みでね、はい、追伸、うん、ボンズカフェで紹介してくれるところは行ってます、
素晴らしい、
先月八坂神社前のおにぎり屋さんお休みだった、
あ
うーですって、紹介されたんですか、
これもこれオープンしはりました、
ああのお米の
そうでございます、
はいはいはい、
これ
残念でしたね、
11月やったかな、ね、オープンしはったんです、
はい、まだ
僕も行かなあかんですね、行かなあかんとこ増えたな、
ね、うん、ラジオネームがちょっとないんですけど、うん、はい、ありがとうございます、
おそらくあの方です
そんな手読んで
いや、しかし、ね、
明日は私ね、はい、実はもうちょっとあれなんですよ、大阪、
はい、
中央公会堂、
大阪中央公会堂、中野島ですね、
そうそう、
はい、
中野島劇場、
はい、
中野島公会堂だ、
はい、
行きます、
あら、
はい、
何されるんですか、
おらかだ、
舞台監督、
いや舞台監督というよりも、はい、明日ねファッションショーがあるんですよ、モードコレクション2010年、
大丈夫ですか、
そんな僕出ません
そっか、じゃあ大丈夫ですね
まあまあうちのね音楽会が、はい、その、ま、前の舞楽という曲の
舞楽
綺麗な衣装を、
はい、
そのファッションショーの間にちょっとこう目玉で演じてほしいというオファーがありましてですね、
はい、
でまあその間のまあその音楽の舞台設営のために行くんです、
はあ、いろんな顔持ってはりますね、
はい、顔持ってるね、
ネットオークションしてみたり
たんまにお賞やってますね、ほら違うね、うまいことできてるよ、でもおとつい、あ、じゃあ、南雲家の日ですね、はい、京都コンサートホールでね、
はい、
うちの定期演奏会やったんです、
ね、
定期演奏会、
はい、
で、うちの、そのアシスタントの一人、
はい、
谷口泉に、
はい、
ちょっともう手が足りひんので、まあ、頼むし、ちょっと手伝ってくれと、はい、まあ、来ていただいた
大丈夫カフェの花、
あでもそうそう、そしてですね、
はい、
まあまあ一応まあ定期演奏会を終わりまして、
はい、
そしてまあその中央公会堂で、
はい、
あの二部構成のファッションショーがあるんですね、うん、これはあの大阪、じゃあ日本デザイナークラブっていうところが主催している、まあ、いろんなデザイナーの方がされたのと、
はい、
まあ、そのいわゆる服飾の大学の学生さんたちがデザインしたのをモデルさんが180センチもある、顔ちっちゃいよ、 このモデルさんたちがね、はい、次から出ていくわけさ、はい、裏戦争ね着替えんの
すごいらしいですね。
すごいです、ね、もうすっぽんぽん近いよ。あ、見ませんよ、見ませんけど
誰も聞いてないですけど
その横ね、グラクのセッティング喜劇が紛れ
もう見てる間もないですね。
そうでございますね。明日それがあるんです。誰でも入れます。
一応、あ、そうなんですか、まあ、
当日券もあります。大阪市中央公会堂、
はい、ぜひぜひ。
2010年モードコレクション、忙しいですね。
杉岡さんも見れるんですか？杉岡さんを、
まあ、私は見れません、はい、私はもうそういう黒子です、黒子。
お客さんで行ったらこう杉岡さんをチラッと見れたりとかするんですか？
2010年ボンズコレクションなんかボンコレ
ボンコレボンコレって
なんかカレーの名前みたいな。なんか
スパゲッティ
ボンカレーやそれは
スパゲッティスパゲッティボンコレ、
あ、ボンコレ、そっち来ましたか。
食べ物になっちゃうんですね。
やっぱりグルメでらっしゃるところで海津さん、はい、今月のテーマ、はい、そうやっぱ海津さんがボンといかなきませんよ。
お願いします、
はい、今月何でしたっけテーマ、ちょっともう一回言ってください、みなこ。
はい、
はい、
今月のテーマが、うん、
はい、
心に明かりが灯る話
ですよ、
ね、
うん、
海津さんボンと一つボンとやっぱきっかけ、これ
明かりが灯る話、
青火がぽーぼやがぽい、それ大丸大丸大丸ラケットさんのネタね。
だから
ゆっくりしゃべるよね。
二人しかわからない。聞いて
る古いな。
古いですね。聞いてある人も。
まあサッチンさんわかってる。
サッチンさん、サッチンさんわかってるからでも分かったっても知らんというかもしれない。
近畿地方やもんね。
そうですね。
大ラケさん。
でもこのちょっとどうですか、ここもあと2週募集してますよ ね一応ね、
心にポッと
灯る、
今日も灯りましたよ、町屋をあのふ
う
に
また
リニューアルされて。
そうなんです、僕いつも前通っててね、
ここにポッと灯りました。
どうなるかな、
どうなるのかな
思ってましたよ、僕
あんな立派なとこがね。
もう絶対明後日行こう、明後日ちょっと友達とね、ちょっと
明日じゃない、明日は舞台がある
舞台があるなそうなんですよ、だから行けないとさっき言ってたんです
よ、ね、明日行ったら
私行きませんよ、もうちょっと待ってください、そのもうすぐ今週13、しかも13日
なんであかんねん、
13日の金曜日だよ今週。
そうなんですよね、
まあまあ俺たちは関係ないんだけど全然関係ない、
ボンズが何言
ボンズが何言うとんねん、13日の金曜日今週だから12日に何のぶっちゃ分からないんだけどとにかく皆さんのご投稿お待ちしておりますね、いうことで、もうなんかもう慌ただしい1時間ってあっという間ですよ。工事現場とも戦わなければな、ドルルルルと戦わなければならない。
はい。
鶏の真似はせなんか忙しいのよ。ねえ。
本当に。本当。
そんなんしながらのあっという間の1時間でございました。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八橋総本店と、個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
いやいや、この放送の後はちょっと、カステラ。
楽しみですね。
ねっとりと。
ねっとりと。
全カフェ。
全カフェ。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
ふにゃこでした。
神焼きでした。
違うでしょ。